マルコによる福音書11章20節から25節です。新約聖書84ページ。それでは拝読いたします。翌朝早く、一行は通りがかりにあのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく、祈り求める者はすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。アメン。それでは本日の宣教、十字架の下でと題しまして、末盛牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心より今日兄弟姉妹とこのところに集められたことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちはあなたの御声を聞くために今朝も集ってまいりました。主よ、どうか私たち一人一人に御霊を持って今お語りください。これから語られる御言葉のその一つ一つが、主よ、あなたの御思いがあふれるほどに私たちに迫るひとときでありますように。主よ、どうぞどうぞこのところに集められたお一人お一人を祝福してください。私たちは今特典に向けて特別な祈祷の時を過ごしております。さまざまな諸問題の解決、私たちの愛する家族の救い、地域の救い、また病の癒し、一つ一つ主よ切なる祈りをあなたの御前に捧げております。この時どうかどうか、この朝も私たちに御言葉を持って励まし立て上げてください。新しい1週間の歩みに勝利することができますように、私たちに信仰を与えてください。今日も私たちに十字架のもとにぬかずき、あなたの御言葉を受けるにふさわしく整えてくださいますようにお願いいたします。今日ここに集うことのできない愛する兄弟姉妹の上にも等しくあなたが望んでくださり、そのところにおいてあなたの御言葉を、御声を聞かせてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を祝福してください。豊かに祝福してください。私たち一人一人をキリストのものとして新しく作り変えてくださるこの朝でありますように、この時を感謝し、すべてを御手に委ねて尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。おはようございます。感謝いたします。今日の素晴らしい秋晴れが久しぶりにですね、このように本当に晴天を迎えて、また今日が新しい主の日であることを心から、感謝いたします。後ほどご紹介させていただきたいと思いますけれども、今日はもう何年ぶりでしょうね。本当星姉妹が今日ですね、玉川教会に久しぶりに足を運んでくださり、ともにこの長い歴史の中でこういうですね、本当に信仰の先輩方と共に礼拝を捧げられます。本当に幸いを心から主に感謝いたします。そして私たちは今日も共にサムエルのごとく、主をお話しください、しもべは聞いております、そのような信仰告白を持って今日私に語られる、もう私自身が聞きたいです。主の語られる御言葉なくば私は生きていけません。聖霊様の働きなくば私は一歩も前に進むことができません。それゆえに今日のこの礼拝を通して皆様と一緒に御言葉をいただいて、新しい一週間歩み始めてまいりたいと願います。感謝いたします。祈りの中にもありましたけれども、10月の15日16日と秋の特別聖書講演会が玉川教会で行われようとしております。時和大教会の友野康史先生を今回お迎えしますけれども、そのために先週からですね、この特別な祈りの時を私たちは持っております。聖書には二人または三人が私の名によって集まるところに私もその中にいるのである。二人というのはもう地上におけるですね、一番少ない最低の人数です。 けれども、たとえ人数が少なくとも、私たちが主の御名によって集まるところに主が共にいてくださる。主の御名によって集まって心一つにして祈る、その祈りを主は聞いてくださる。それが聖書の約束です。ただ人が集まるだけではなく、ただですね、人が二人集まれば十分ですというのではなく、主の御名によって祈ること、すなわち言い換えるならば、私たちが主の御名によって祈る信仰の祈りです。ただ集まってなんとなく聞いてくださいではなくして、御名によって祈る祈りはすべて天に届けられる、この信仰を持って集まる教会の祈りに主は応答してくださいます。それゆえに、今私たちは人数は少ないけれども、それぞれにおいてこの祈りを捧げています。ヨシャファト王様がですね、あの歴代志の20章のところでいつも読みますけれども、多くの問題が目の前に起こった時に、ヨシャファト王様は主を求めることを決意し、すなわち祈りに立ち上がり、そして王様がおっしゃいます。このように祈ります。王様は、この神殿にこそ皆が留められているのですから、この神殿の前で御前に立ち、苦悩の中から助けを求めて叫びます。あなたはそれに耳を傾け救ってください。これは主の御名によるこの信仰の告白です。この神殿にこそあなたの御名が留められているのですから、私はあなたの御前で祈ります。その祈り、苦悩の中から助けを叫んで求めます。あなたはそれに耳を傾け救ってください。救ってくださる、御名によって祈るならば、主は必ずここにいて聞いてくださる。これが信仰の告白です。これが教会の祈りの力です。そして私たちはそれゆえにですね、先週も同じくこのマルコによる福音書11章のところから共に御言葉をいただきました。どういう御言葉であったかというと、まず私たちがいろいろな諸問題、病の癒し、また魂の救い、私たち玉川教会においてはインドネシア宣教に野口宣教師ご家族を使わし、先生ご家族の勝利、いよいよインドネシアの地でキリストの福音が述べ伝えられていきますように、またこの地域においては多くの魂の救いが起こされますように、共に私たちは今祈りを捧げております。その中にあって、私たちがその祈りが達成されるために、祈りが叶えられるために大切な4つのことを先週もお語りしました。それは何かと言いますと、今日まさにサムエル記で皆さん学んだかと思いますが、幻を、きれいな幻を描くということがまず一つでした。あのサムエル記の時代、今日共に学びましたけれども、どのような時代だったかというと、御言葉も語られない、幻もない、そういう時代だった。もう民がそこに落ち込んでいるところ、そして人々は自分の思うことばかりを中心に動いていた。それゆえに神様が働こうにも働くことができない、そういうですね、自己中心的な中にあって、サムエルを通してですね、またリバイバルが起こっていったわけです。そのようにして私たちも同じく、この時にきれいな幻を持つということ、私たちの教会に、皆さんのご家族、ご家庭に、そして職場に、学校にですね、いいきれいな主によってあがなわれたこのきれいな幻を描くということ、この地域にもですね、きれいな幻を描きましょう。本当に素晴らしいですね。この皆さん、ぜひ教会に集まってくださいですね。ここが本当にこの地域の近隣のこのですね、この声で満たされるように、私たちはですね、今祈っています。そのためにきれいな幻を掲げましょうですね。あ、どうせこんな風にはならないですね。こんな、こういうですね、日本の本当にこのですね、根深い、こういうですね、文化があるこの国ではリバイバルは起こらない、そう思ったら起こりませんけれども、起こります。必ず主は日本を愛しておられますが、ゆえに他の諸外国で起こったリバイバルがこの日本でも起こります。狛江の地域でも起こります。このようになるように、私たちは幻を描きたいと願います。そしてもう二つ目、それを私たちが信仰を持って口で告白することを先週語らせていただきました。ただ黙ってそれを胸に秘めているだけではなくして、私たちが具体的に主をこのようにしてください。マルコ伝の中でですね、山に向かって海に飛び込めと言いなさい。そうすればその通りになる。そのように私たちが日々の生活の中で、家族はこのように素晴らしくなる、このような聖なる家族となる、玉川教会はこのようなですね、魂いっぱい満たされていく、 ですので私はこのように素晴らしい人格に変えられていく、そういう素晴らしいイメージを持ちながら、そしてそれを口に告白していくこと、それが私たちの力であることですね。そして三つ目に、それを確信が得るまで祈り続けていく。そして四つ目、十字架に立って祈るということ。この四つが私たちの問題を山を動かしていく大きなですね、重要なこととして先週を語らせていただきました。私たちがこれら四つのことに立って御霊に助けられて祈っていくとき、全知全能の父なる神様の栄光がお一人お一人の人生に臨むことを信じます。そして先週はそれゆえに2番目の口で告白するということを語らせていただきました。御言葉を宣言すること、御言葉に力があります。そしてさらに主は私たちが口でそれを告白すること、それが信仰である。そしてその信仰の告白をもって主がご栄光を表してくださる。そのようにですね、私たちに御言葉を通して語られていますですね。少し面白い話ですけれども、ある兄弟がですね、最近少しお太りになったそうです。そしてですね、その脂肪に命じているそうです。最近はこの脂肪よ出ていけって言ってですね、サタンよ出ていけの同じごとくですね、脂肪に命じているそうです。でもそれでも信仰を持ってですね、さ、この脂肪はいるところじゃない、私は本当に主にあがなわれて綺麗な体になっていく、別に汚い体と言ってませんけど、綺麗な体になっていく、そして本当に健康が与えられる、これを自分自身に命じることは、これは聖書通りです。決して間違いではありません。決してそれはですね、もちろん罪ゆえにくっついた脂肪だとは思いますけれども、それでもですね、ある先生がおっしゃいました。タバコを吸いながらでも私はタバコをやめます、タバコをやめます、それでも力がある、すなわち告白することですね。それぐらい私たちはやっぱり御言葉の力というもの、私たち側にはそれをする力はないですね。ダイエットするもう力もない、意志もないですね。もう意志も弱いけれども、告白するならば主がしてくださる。そしたら私も健康になる、私の家族も素晴らしい家族になっていく。あるですね、牧師先生のお話を最近たびたび聞くんですけれども、アメリカでアシュラム運動をされていたスタンリー・ジョーンズというですね、この先生が昔もういらっしゃる、もう今ご健在じゃないと思いますけど、昔いらっしゃったそうです。そしてその先生が89歳にしてチューブにかかったそうです。そして先生はもう入院されて、足も手も動かない、口も聞くことができない、そういう状況に置かれました。その時この先生はどうされたでしょうか。使徒言行録の3章にペテロが、またヨハネが足のですね、不自由な人を癒していった記事があります。そこにはペテロがですね、その人に向かって、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう、ナザレの人イエスキリストの名によって立ち上がり歩きなさい、こういう御言葉を宣言して、その足が不自由だった人が立ち上がっていった、癒されていった記事がありますが、その御言葉をこのスタンリー・ジョーンズ先生は掴んで、そして自分は口が聞けないけれども、自分のところに看護にやってくる看護師さん、看護師さんにその御言葉を宣言してくれ、自分に向かってナザレ人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、このように言ってくれ自分にですね、そういうふうに看護師さんに、まあ、命じたそうです。来る看護師さん、来る看護師さん、多くの人はですね、このおじいさんちょっと頭がおかしくなったんじゃないの、そういうふうに思われた。そして看護師さんは別に信仰があるわけじゃないけれども、スタンリー・ジョーンズが先生が信じているのは御言葉です。そして御言葉に力があるということ、そしてそれを口に自分自身に命じてくれれば、それを動かしていく力が御言葉自身に携えているということ、そのことをアシュラム運動を通して確信を持ってですね、言うことのできた、宣言することのできた先生は、ずっとしばらくの間そのことを看護師さんに、私に命じてください、自分は言えないけれども、ナザレ人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、言ってください、そういうふうに言ってくださいですね。そのように言って、看護師さん、また来る人来る人がそのように言い続けていった。来る日も来る日もそれを続けていき、89歳のこの高齢でありましたけれども、チューブはきれいに癒されて、立ち上がって病院を退院されたそうです。これが御言葉の力です。 私たちにはですね、力がある。それこそ先生においては告白する力さえない時でも、それでも御言葉には力がある。それを宣言した結果、先生がきれいに癒されて、そして事実、立ち上がって変えることができた。私たちもどうかこの現実に預かる信仰にですね、私たちも生きるものとさせられたいと願います。山を動かす信仰によって、本当に生きた信仰を獲得していきたいと願います。そしてもう一つ、私たちは今日はですね、マルコによる福音書11章の25節を読みたいと思いますが、85ページ、先ほどあさり羊に読んでいただきました。今日語らせていただきたいことは、25節のところです。25節、お開きになった方はご一緒にお読みしましょう。25節3、はい。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば、許してあげなさい。そうすれば、あなた方の天の父も、あなた方の過ちを許してくださる。アーメン。あなた方が立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば、許してあげなさい。そうすれば、あなた方の天の父も、あなた方の過ちを許してくださる。四つの祝福の鍵を皆さんにお伝えしました。今日のこのところは四つ目のところです。すなわち、十字架のもとで祈る祈り。私たちの信仰の祈りは、山を動かしていく力があると今申しました。私たちは神様の御言葉をはですね、現実を動かしていく力が持っているということを私たちは先週も今またそうして語らせていただきました。けれども私たちはここで終わってしまったら、私たちは聖書の語る本当の恵み、十字架の命に到達することはできません。キリスト教の祈りは単なる力技ではありません。力を持って、もちろんイエス様は権威と力を持って命じられ、悪霊さえ病さえ癒していきました。山さえ動かすことができる、これは聖書の約束です。けれども本当に山を動かすことができる、最も重要と言ってもよい、過言ではない、このことは11章25節に教えていること。山を動かすために最も重要なこと、それは私たちが心から許し祈りに立つということです。私たちの内側から主に喜ばれないものがきれいに取り除かれていくということ、十字架のもとで心から愛し許し祈る、この力が本当の意味で山を動かしていくこと、そのことを私たちは覚えていたいと思います。皆さん、地上で最も力ある祈りは何だと思いますか？それは十字架で捧げられたイエス・キリストの祈りです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。この地上において最も力ある祈りはイエス様のこの祈りです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。この祈りを捧げられたイエス様は、全人類の罪のために十字架にかかられておりました。激しい迫害を受け、激しい鞭を打たれ、石を投げられ、槍で突かれ、十字架についておりました。そのところでイエス様は、全人類に向かって、その横にいた、またそれをしているユダヤ人、ローマ兵、いや私たちに対して、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。私たちがこの地上に生きる限り、最も習得しなければならない、最も受けなければならない力は、この十字架の力です。イエス様が全人類の救いのために、贖いのために取りなされた。父よ、彼らをお許しください。イエス様は神の身分でありながらも、これに固執することなく、私たちを罪と死から解放するために、救い出すために、すべてイエス様は神の身分でありながらも、それを無とし、奴隷の身分となられ、 奴隷の姿となられて、最も低いところまで下られました。そして祈られました。父よ、彼らを許してください。この愛の力、許しの力、先ほど言いました十字架の力、御霊によってこの十字架の愛、許しに、命に預かって生きることが私たちにとって最も重要なことであり、イエス様はそれゆえ信仰の祈りの最後に、今日11章の25節、このところで許すことを命じられたのであります。神様を信じること、そして宣言して祈ること、そして祈り続けていくこと、そして許すこと。どこか私たちにとって問題を動かすのに、ああ、その問題に山ですね。山は動かないことですけれども、けれども動かないような諸問題、動かないようなですね、人間関係、また魂の救い、また自分自身の罪、これらを動かしていくために、あ、それに対して宣言すればいい。御言葉によって宣言していけばいい。あ、それを必ず神様を動かすことができると信じればいい。私たちはここまでは、そしてそれが動くまで祈り続ければいい。非常に理解できます。あ、そうですね。御言葉に力があります。神様には何でもおできになります。けれどもイエス様はその後、加えて許すこと、愛することを語られました。なんか今までの前半の部分とちょっと違うように気がする。けれども、イエス様はこのところで、またご存知のように主の祈りの中で、私たちが許しに立って祈ること。ちょっとマタイ伝のところに書かれているですね、この主の祈りを今日も朝捧げましたけれども、主の祈りをちょっと開いてみたいと思いますが、マタイによる福音書の6章のところに、9ページに書かれております。お開きになる方は、マタイによる福音書6章、9節のところに、6章9節からのところにですね、この弟子たちが教えてくださいといったその主の祈りを始められます。その時にイエス様は12節で、私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、許して祈ること、私たちが許したように、私たちの負い目を許してください。ここでは自分自身が許すことがまず最初に書かれています。許したから同じように負い目がある人を許してください。そしてさらにイエス様は13節でこの主の祈りは終わってますけれども、マルコ伝では14節でもう一度、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。主の祈りを終えて、さらにイエス様は加えるように許すことをここで語っておられます。ということは、いかに私たちの祈りがこの許すこと、この力を得ること、私たちが徹底的に許し、そしてもしあなたたちが許さないなら、私たち自身も神様の許しに預かることができないということ。もし許しに預かることができないというならば、私たちの祈りはどれだけ力がないでしょうか。神様に許してもらえない罪人の祈り、自分勝手な祈り、こうしてください、愛してください、あの人を変えてください、あの人を愛で満たしてください。あの人に悔い改めを与えてください。この問題を動かしてください。そのような祈りでは、神様の御前に本当に届くことはない。そして神様の御手を動かすことができない。すなわち、まず私たちが心から自分自身の過ちを主に悔いて、そして許していただくとき、また隣人の罪を引き受けて、父よ、彼らを許してください。この祈りをもって私たちと神様の関係がしっかりつながっていくとき、山は動かすことができる。私たちは今日御言葉のタイトルにさせていただきましたけれども、この十字架のもとで祈る祈りを、私たちのこの地上での信仰生活の中で何としてでも受けなければなりません。 後回しにすることはできません。この問題こそ私たちは後回しにして何の解決を得ることができるでしょうか。多くの魂が救われる、目の前の問題は解決した、病は癒されたけれども、私たちの内側が本当に主に喜ばれるものとなっていないならば、私たちは御国に行くとき主の御前に立つことができるでしょうか。主が最も喜ばれる祈りは、私たちが心から十字架に立ち、許します、愛します、その祈りに立つことです。これがイエス様の最も近くに寄せる私たち信仰者の祈りであります。今日のこのマルコ伝で、それゆえにイエス様は信じることとともに、私たち自身の内側から十字架に立ち、立って祈るとき、もし誰かに何かに恨みが思うことがあれば、許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。その時、私たちと神様との間は全て十字架によって勝利が与えられ、そして私たちのこの罪人の祈りも主の御前に届いていく、御前に捧げられていく尊い祈りと変えられていきます。私たちの傲慢が打ち砕かれ、私たちの愛のない心、許せない心、いつも人を裁いている、いつも自分が優位に立っていると思っている、いつも自分が正しいと思っている、そのような心が私たちの内からきれいに取り除かれていくとき、私たちの祈りは主が私たちに力を持って、その御手を持って動かしてくださる、山を動かしてくださる力となっていくのです。それゆえに四つ挙げましたうちに、私たちにおいては何度も言いますけれども、何とかして四つ目ですね。山というのは先ほど言いました、いろいろな諸問題です。でも一番問題な、動かない山は私たちの肉です。私たちの罪の姿です。私たちが動かない、私たちの内側、自分で何とかして自分を守りたい、自分中心に生きたい、自己憐憫に陥る、そのような私たちの内側が本当に砕かれていくとき、主の御前に香りよき祈りとなって、本当に祈りが御前に届き、そしてこの地に、私たちに主の栄光が表されていくことを、共に主に祈っていくものでありたいと願います。ガラテヤ書のパウロが語った言葉の中で、後ほどロマ書行きますけれども、ガラテヤ書の語った言葉の中で、律法の全体はですね、ガラテヤの信徒への手紙5章の14節、お開きになる方は349ページです。ガラテヤの信徒の手紙5章の中でパウロはこのように言いました。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。礼拝を捧げました、10分の1献金しました、これこれこういう素晴らしい奉仕を捧げました、しっかり実戒を守りました、けれどもパウロはここでその全体、律法全体が全うされるために最も重要なこと、それは隣人を自分のように愛しなさい。もし立派に私たちが実戒を守りですね、10分の1献金を立派に捧げ、礼拝を捧げ、いろいろな奉仕において本当に清く正しくですね、人々から後ろに刺されないような生活をしているかもしれない、見かけではそうすることができるかもしれない、けれども最後に私たちが内側の中でこの御言葉です、隣人を自分のように愛することができないのだとすれば、主の御心は全うされないということです。私たちのうちに律法は完成されないということをパウロは語っています。そのために私たちのところにイエス・キリストが来てくださり、イエス様が私たちのその罪を引き受け、父よ彼らを許してください、この最も力強い祈りを今日も私たちのために十字架で捧げてくださっております。この祈りに私たちが立つとき、私たちの山が本当の意味で動いていきます。そしてこの十字架のもとに私たちが生きるとき、私たちに誠の平安がやってきます。どんなに目の前にある問題がですね、 動かされていっても、私たちのうちに平安がなければ、私たちのうちに一向に平安が来なければ、私たちは主を本当に明かすすることができません。私たちがこのところにあって、御言葉によって、御霊によって、私たち一人一人がこの十字架の愛に預かっていくとき、私たち自身に本当の平安とともに、私たちが誠に福音に生きる、この恵みに祝福に満ち溢れた歩みがあるということ。ここが私たちの中心です。キリスト教の中心です。すなわち十字架のもとで日々私たちが生きるということ。これに変えられるものは何一つありません。そのことを私たちはこの勝利に預かるために共にこの御言葉の命に預かっていきたいと願います。そのところでパウロがですね、今日ロマ書で共に購読しました箇所でパウロが語っています。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。パウロはこのところで2回にわたって呪ってはならないということ。どういうことかというと、すぐ呪ってしまうからです。私たちはですね、すぐに嫌な人がいる、問題児がいる、そうするとすぐに呪いたくなってしまう、裁きたくなってしまう。けれども、御言葉を語ります。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。クリスチャン、贖われた私たちに与えられていること、それは呪いではなく祝福の祈りです。どのような人を目の前にしても、どのようなおごとを目の前にしても、私たちはそこで許されていることは、祝福して祈ることです。呪うことではありません。徹底的に祝福して祈ることです。あなた方を迫害する者のために祝福を祈ることです。アーメン。数ヶ月前にご覧になった方がいらっしゃるかと思いますけれども、NHK スペシャルで、二人の食材というこのドキュメンタリーが放送されておりました。ぜひオンデマンドでもですね、ご覧になるかと良いかと思います。どういうお話であったかというと、第二次世界大戦の時にですね、ここには二人の主人公が出ていきます。一人はあのパールハーバーに真珠湾攻撃の総指揮者となった日本人の男性、淵田光雄と言いますけれども、淵田さん。そしてもう一人はその攻撃を受けて日本人に対して激しい憎しみを持ち、今度日本に襲撃するときには、空襲のときには私が先立っていく。そして名古屋に使わされたといいますか、名古屋に空襲をですね、落とすときに先頭に立っていったこのアメリカ兵でありました。後にこのディシェイザーというんですけれども、このジェイコブ・ディシェイザーという人は、日本人に捕まって捕虜となり、そして激しいこの拷問を受けて、もうやつれ果ててですね、そしてもうその時に彼が抱いていた思いは憎しみ一つです。なんとかしていつか必ず日本人に痛い目に遭わせてやる。そういう憎しみの心です。なんとかしていつか殺してやる。そういう思いでおりました。そのディシェイザーに、ある時青田というですね、その看守の一人が、そのアメリカ兵が亡くなった時に、その青田という人がですね、ディシェイザーに一冊の聖書を持ってこられたそうです。そして、ここに何か慰めがあるかもしれない。そのような現実の中でも、ここに聖書に慰めと励ましがあるかもしれない。そういうふうに言って、ディシェイザーにこの聖書を渡しました。そしてその後、このディシェイザーはですね、その聖書をとにかく読んで、もう激しい渇きを覚えて、読んで、そしてその時にディシェイザーがぶつかった御言葉、迫られた御言葉は、先ほど言いました、父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。この御言葉がディシェイザーに迫ってきたそうです。そしてこの人は後に宣教師となります。アメリカに帰り、再び名古屋の地に来た時、ディシェイザーは宣教師でした。キリストの愛と許しを携えて、私は日本人の捕虜となりました。徹底的に日本人を憎んでいました。けれども、この御言葉によって、イエス・キリストの十字架の贖いによって、私は変えられました。愛の人に変えられ、そして宣教師として日本に帰ってきました。 そしてその日本宣教の中でディセイザーが配っていたですね、その、チラシといいましょうか、ディセイザーが配っていたその福音伝道のためのそのパンフレットを受け取ったのがこのフチダという人だったそうです。パールハーバーの総記者となったこの日本人のフチダという人は戦後ですね、徹底的に日本からですね、この裁判を受けて、そして日本からです、日本人からも自分自身は正義を持ってやったつもりだったけれども、もう変わってですね、日本がこの敗戦となって終戦を迎えた時にはそのようにして日本を貶めていった人といってですね、かなりの迫害を受けていった、そこで本当に生きる道を失っていたこのフチダという人にディセイザーからのこのチラシパンフレットが手に渡されたわけです。そしてその時、そのディセイザーのこのですね、チラシに書かれていたこと、またそのフチダという人はもう一度聖書、もう一度初めてですね、聖書を手に取って読みふけた。その時に、このフチダという人に迫った御言葉は、ディセイザーに迫った御言葉と同じように、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。その御言葉だったそうです。そして、彼はこの時、イエス様がこの祈りを捧げられた時、そこにいたのはローマ兵でありユダヤ人だったけれども、フチダさんはですね、この御言葉を聞いた時に、彼らは何をしているのかわからないのです、この彼らに私が入っているということ、そのことを気づかれたそうです。私は何をしているのかわからなかった、彼らは何をしているのかわからなかった、あれは2000年前の出来事じゃない、今私に語られていること、そしてイエス・キリストが私のその罪のために祈り取りなしてくださっている、父よ彼らを許してください。そしてこの人はアメリカへ行きました。伝道師となってアメリカのその自分自身がパールハーバーでその爆弾を落とすように命じたそこに行って、悔い改め教会を守り、教会を回って、そして自分自身がこのところに爆弾を落とした一人であるということ、そこの悔い改め、そして私がその罪人の一人であるということを告白し、そして最後までもうありとあらゆるアメリカの箇所ですね、この町々を回って伝道師となってですね、最後までその働きをされました。4年後に、その戦後4年後に日本でですね、このディシエザーとこのフチダという人が出会います。そのですね、もう本当にここにおいてイエス・キリストの十字架こそが本当の和解の道であり、お互いにおいて全く許すこと当然できなかった憎しみに燃えていた二人は、それぞれの場所で御言葉に会い、父よ彼らを許してください、イエス・キリストの十字架の取りなしに会い、そして心から許すもの、そして心から愛するもの、福音を述べ伝えるものと変えられていった、そのような話がされておりました。本当にこれこそがキリスト教の力です。これこそが聖書の力です。十字架の力です。私たち一人一人も今その二人のですね、抱えられた問題、目の前にいた問題と私たちの問題と比べるとまた違うように思うかもしれないけれども、同じです。全く同じ出来事が今私たちの生活の中にも、許せないこと、憎しみを抱いていること、これが私たちを滅ぼしていくんです。これが私たちの世界を滅ぼしていくんです。サタンはいかようにしてそれを用いようとするんです。私たちの内に湧いてくる憎しみ、許せない心を裁き、このように私たちがそれを抱くとき、私たちの心はサタンのものになってしまっているんです。けれどもそれを徹底的に解決することができるのは十字架のこの主以外にありません。十字架の取りなし以外にありません。私たちが自分自身に抱えてしまうそのような憎しみを、今日十字架のもとに行き、主を許してください。彼らの中に含まれているのは私です。彼らは何をしているのかわからないのです。これはローマ人やユダヤ人に語られているのではありません。いや、私たちの隣人に語られているのではありません。私に語られているんです。これが御霊によって、御言葉によって、この扉が本当に私たちの教会に、クリスチャンに開かれていったとき、私たちはどれほどキリストの証人として、十字架の愛の証人として、この世に、また自分自身にサタンに勝利していくことができるでしょうか。 私たちもぜひこの祈りの時、またいや私たちの信仰生涯最後まで十字架のもとで祈るものとなりましょう。十字架のもとで父よ彼らを許してください、心から愛し許すものになりたいと願います。主よ、そのために私たちにいつも御言葉を持って御霊を持って私たちに迫ってください。罪を犯しているのは隣人他人ではありません、私自身だということを、主の御前に主に喜ばれていないことをしているのは私自身であるということを主を気づかせてください。そして私たちが本当にイエス・キリストの身元でイエス様がおられる一番近くで祈り、また取りなすものとなりたいと願います。主は必ず十字架のもとに行く私たちを御霊によって血潮によって必ずこのようにあがなってくださることを信じます。イエス様は私たち一人一人を誠に十字架の愛、許しに生きるものと変えてくださることを信じます。それこそこの十字架の愛の祈りによって山を動かしましょう。私たちの山を動かしましょう。私たちのうちにある憎しみを愛に変えていただきましょう。主はおできになります。私たちにはできませんけれども、十字架の主はそれをすることがおできになります。そのためにイエス様は十字架にかかられたということ、一切のその罪を引き受けられ、勝利を私たちに与えてくださっていることを信じましょう。イエス様の十字架を仰ぎ見て日々前進していく私たちになりたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を褒めたたえ心より感謝いたします。今朝も私たち一人一人を愛し、私たち一人一人のこの魂に心にあなたの命の御言葉をお語りくださったことを信じて心から感謝いたします。主よ、どうか御言葉を信じます。あなたのお言葉を信じます。あなたの十字架の勝利を信じます。イエス様、救い主なるあなたを信じます。どうか私たちのうちに今日の御言葉の成就を与えてください。私たちの最も動かさなければならない私たちの山、内側にある私たちのうちにある憎しみ、許せない心、愛のない心、主よ、この山を動かしてください。この山をどうかどうか尊いあなたの血潮によって洗い清めてくださり、愛するものへと作り変えてください。心から喜んで許し、また愛し、また私たちが祝福を祈るものと私たちを作り変えてくださることを信じて感謝いたします。主を語られた御言葉が必ず今日集った私たち一人一人に成し遂げられていくことを信じます。主をあなたに期待いたします。それゆえにどうかまた新しい習慣、私たちがさまざまな山にぶつかるとき、またさまざまな私たちが困難を覚える相手にぶつかるとき、主を祈らせてください。父よ、彼らを許してくださいと、イエス様、十字架のもとであなたと共に取りなし祈るものとさせてください。そして私たちの内側にあるどうかどうかこの山を、私たちの本当に罪をあなたが洗い清めてくださり、日々十字架に立ち福音を述べ伝えるものとならせてくださいますようにお願いいたします。この教会にいよいよこの十字架の愛と許しに生きる恵みを与えてください。またこの教会のこの恵みゆえに、インドネシアの地においても激しい戦いの中にあって、野口宣教師ご家族に、どうか宣教師ご家族にこの十字架の愛の勝利を賜りますように切にお祈りいたします。必ずそうしてくださることを信じ、今朝のこの御言葉いただいたことを心から感謝して、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。